それでは、聖霊を受けよと題して新井先生から説教いただきます。
12月に続いて、この冬は日本海側では特に大雪が続きそうな、そんな冬になっております。私がおりました新潟県の十日町市というところは豪雪地帯として知られておりますけれども、多い時には町の中でも積雪が3メートルを超えるというようなことが何度もありました。降雪累計、その冬、降った雪、最も多かった冬の総降雪累計というのは確か18メートル68センチだったと記憶をしております。今年もあちらの方はだいぶ降りそうだなと思いながらニュースなどを見ているんですが、本番はこれから2月の後半あたりまでですから、現地の人たちはみんなうんざりしてるんだろうなと昔のことを思い出しております。そんなところだけ見ると厄介な雪なんですが、実はなくてはならないものでもあります。言うまでもなく春になればこれは雪が溶けて水となって大地を潤していく、その源となっていくからです。山全体が雪解け水によって十分に潤されていく。やがてそれが川となり、谷水をたたえ畑を潤して、そして私たちの生活にも水をもたらしてくる、供給してくれる、そういうふうになります。水は命の母、そういうふうに言われることがありますが、この私たちの肉の命のためには欠かすことのできない大切なものであります。まさに私たちの命をつなぐもの、水であります。でその命をつなぐ、命に至る水、これによってバプテスマのヨハネと言われる人は人々に洗礼を、バプテスマを授けておりました。人々は皆救い主メシアの到来を待ち望んでおりました。そんな民衆にバプテスマのヨハネは悔い改めというのを促していきます。すると多くの群衆がバプテスマを受ける、授けてもらおうとヨハネのもとにやってまいります。ヨハネは悔い改めを解きながら群衆の質問に答えるようにしてこう言いました。下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよ。この言葉の裏にはこの社会には貧富の差というのがある、富める者が貧しい者を顧みることなく自分の欲求だけを満たしているという、そういう現実があることを匂わせます。ですから持っている者は持っていない者と、その持っている者を分かち合いなさい、こう教えることで自己中心的になりがちな私たちの思いを悔い改めへと向かわせてまいります。旧約の時代からずっと言われ続けてきたこと、このあとイエス様がその中心において説いていく隣人愛というものについての教えと、これは同じであるというのは言うまでもありません。また徴税人が洗礼を受けに来た時、バプテスマを受けに来た時、私たちはどうすればよいですかと尋ねますが、ヨハネはこう答えました。規定以上のものは取り立てるな。徴税人というとザーカイを連想いたしますが、ザーカイの物語で必ず語られるのが、徴税人は不正に税金を取り立てて私腹を肥やしていたという、そういうエピソードです。ここでも同じように徴税人が規定以上の税金を取り立てて、それによって私腹を肥やしていたという、そんなことを思い起こさせます、イメージさせます。ですからそういう不正をしているのだったらそれをやめなさいと、このように言うわけです。 さらに兵士が尋ねます。この私たちはどうすればよいでしょうか、よいです、よいのですか。ヨハネは答えます。誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足しなさい。この言葉からは兵士がその立場、地位を利用して庶民から金品を騙し取ったり脅し取ったりしていたという様子がうかがい知れます。ですからそういう犯罪行為をやめなさいとヨハネは教えました。ヨハネの返答、これはすべて悔い改めでありました。悔い改めの勧めでありました。犯した罪を悔い改めなさい、正しい生き方へと立ち返りなさい、こういうことが促されているわけです。そしてそれが水によるバプテスマとともに進められていました。水が汚れ物を洗い流してきれいになるように、悔い改めてバプテスマを受けるということは、それまでの罪なる生活、誤った生き方から足を洗って新しい生き方への決心を新たにすることとなりました。水は手を洗う、体を洗う、皿を洗う、あるいは全てを水に流してということが言われるように、汚れたものを洗い流すためにも使われます。バプテスマの水は全ての汚れたものや過去の罪なる自分を洗い流して新しい歩みへの備えをしてくれるものとなります。これまでの汚れを清算するのだと、清められた体で新しい命に生き始めるんだと、水によるバプテスマというのは罪なる人間を清めて神様との新しい関係に入る、その第一歩となりました。ヨハネのバプテスマについてはもう一つ注目すべき点があります。それは彼が悔い改めのバプテスマを行っていたところ、その悔い改めを述べ伝えていたところ、これは荒れ野であったということです。ルカによる福音書にははっきり荒れ野というふうには書いていません。でもマタイによる福音書やマルコによる福音書にはその舞台が荒れ野であったというふうに記されています。ルカによる福音書でも予言の成就としてイザヤ書の40章3節から5節が引用されていますが、ここには荒れ野で叫ぶ者の声がするというふうに書いてあります。荒れ野、これは単に荒れた土地というその様子を表すだけではありません。聖書においてはイスラエルの民の出エジプトの出来事、すなわちイスラエルの救いを思い起こさせる場所であって、つまりこれは神様に立ち返るというそういう意味のある場所でした。もちろん自然条件として大変厳しい場所でもあります。そんな荒れ野でヨハネは悔い改めを求めてバプテスマを授けておりました。このバプテスマは新しい生き方への決心の表れ、つまりキリストを受け入れるという準備であります。だとするとキリストへの道というのは荒れ野を通って、つまり神様への道であって、同時に厳しい茨の道へ踏み込む決意を新たにしなければならないということも暗示していたことになります。そうと知ってか知らずか、たくさんの人がバプテスマを受けるためにヨハネのもとに集まってくるのですが、救い主を絶望していた民はヨハネが、その人がメシアではないかと思うようになっていきます。それを知ったヨハネは自分はメシアではない、そういうふうに明言しながら来たるべきメシアについての話を始めました。それによるとヨハネは水でバプテスマを授けるけれども、救い主は聖霊と火でバプテスマを授けるとこのように言います。聖霊と火によるバプテスマ、これはルカによる福音書では聖霊降臨の出来事を意味いたします。イエス様が天に昇られた後、 聖霊が弟子たちに下り、宣教の技が始まる。あの出来事です。使徒言行録によると、聖霊降臨の時、炎のような舌が現れて、弟子たちには聖霊に満たされたというふうに書いてあります。まさに聖霊と火のバプテスマはこのことを意味するわけです。そしてそれこそが人々を救いに至らせるバプテスマなのでありました。ですからヨハネが行っている水によるバプテスマというのは、その準備段階としての悔い改めの洗礼ということになります。それゆえに水のバプテスマを授けるヨハネは救い主メシアではないのです。ヨハネは続けます。聖霊と火でバプテスマを授ける方は、脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。イザヤ書では、脱穀で麦を振り分けるのを神様の裁きであるというふうに描いています。集められた麦は言うまでもなく収穫ですから、これは救われるべき神の民を表すことになります。逆に、残った藁や脱穀された殻は、救いから漏れたものを表すのでしょうか。それらは消えることのない火で焼き払われる、すなわち神様の決定的な刑罰の対象になりうるということが表されます。ご存知の方もおられましょうが、藁やもみ殻のようなものはものすごい勢いで派手に燃えます。その様子を刑罰に例えているのでありますから、これは神様の刑罰の恐ろしさが強調されている。そのことを覚え起こさせながら、ますます悔い改めが促されていくわけです。しかしヨハネの役割は民衆を脅すことではありません。悔い改めを促すことでした。ですから彼は裁きを語るだけではなく、福音を、すなわち救いの知らせを民衆に告げ知らせていくのであります。ところがヨハネは領主のヘロデ・アンティパスの怒りに触れて投獄されてしまいます。ヘロデは異母兄弟であるヘロデ・フィリッポの妻ヘロディアを奪って自分の妻にしておりました。これが不法行為と言われるもの。ヨハネはそのことを大胆に責めたらしいんです。それが原因でヘロデの怒りに触れ、ヨハネは投獄されてしまうのでありました。これでルカによる福音書においては、救い主の先駆者としてバプテスマのヨハネ、その働きは終了いたします。救い主としてイエス様が活動し始める前に、その姿を消していきます。古い時代がここで終わり、新しい時代へと引き継ぐかのようでありました。実はイエス様が洗礼を受けるのは、その後のことであるとルカによる福音書は記しています。単に物語の進行上、それを記す順番がちょっと前後した、そういう理解もできなくはありません。でもイエス様が洗礼を受けたとされ記されているのは21節の時点で、もうその前にヨハネは投獄されているんです。だとすると、少なくともルカによる福音書によると、イエス様に洗礼を授けたのは、バプテスマを授けたのはヨハネではないということになってしまいます。繰り返しますが、ヨハネは投獄されて、されていたからです。となると、誰がイエス様にバプテスマを授けたんだろう。そのことが気になってまいります。でもこの福音書の著者はそういう議論を意図してこういう書き方をしたのではないと言われています。つまりイエス様に洗礼を授けたのは誰かということに重きを置かないということです。そんなことよりも ただイエスという一人の人物に今焦点を合わせようとしていると言われるんです。この今群衆に混じって洗礼を受けているイエスという人は、世間的にはナザレの大工の息子とされています。洗礼を受けている場面を想像するなら、一緒に洗礼を受けているその他の多くの人々と同じようにその中にいて、同じように洗礼を受けているその群衆の中の一人に過ぎないということです。そのイエス様が洗礼をバプテスマを受けた後、彼が祈りました。その祈っている時に天が開けて、聖霊が鳩のようにイエス様の上に下ってきたというんです。そして天から声が聞こえます。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。まあ、ともすると、この瞬間にイエス様が救い主になったかのような、そのような印象を抱きます。この聖霊が鳩のように下ってきたことによって、まあ、神のことされたかのように、そのように思ってしまいます。でもそうではないはずなんです。聖霊がイエス様を神の子にしたのでも、救い主にしたのでもない。なぜならイエス様が誰であるかというのは、すでに受胎告知の時に告げられていたではないかと。もうすでにその時定められていたはずだということです。では聖霊はイエス様に対して一体何をしたんだ、それはどういう働きだったんだ。これは聖霊はイエス様にこれからの働きのための力を与えに来たというふうに解釈されます。神様の御心にかない、神様の御旨を行うものとして、神様はイエス様を聖別し、この人の働きをここで宣言なさった。神様の御心にかなうということは、何か難しい要求に応えなければならないことのように思われる方もおられるかもしれませんが、決してそういうことではないと考えます。神様の御心にかなう、それは神様に全てをお委ねするという基本姿勢のことではないだろうかと、このように考えるんです。モーセ亡き後のイスラエルの指導者ヨシアも、神様の御心にかなうものとされていました。なぜなら、全てのことについて神様に尋ね求め、神様の御声に聞き従っていったからです。それで彼は豊かに祝福され、約束の地カナンに入ることもできたのでありました。ですから神様の御心にかなうということは、神様に委ねて神様に信じ従うという、その基本姿勢なのだと、そのように思います。ただ、まあ、だから難しいんだというふうに感じるというのも事実かもしれません。なぜ難しいと感じるかといえば、この世的な思いにとらわれて全てを委ねるというのはなかなか難しい、そう考えるからです。これは結果的に言えば、自分の思いに神様を引き寄せようとするから、そういう行為であって、神様の御心にかなうものではやはりありえないとなってしまいます。しかし、良い時も悪い時も自分ではなく神様を中心に置く、そこに自分の身を寄せていく、神様を自分の側に引き寄せようとするのではなく、自分が神様により頼んでいくという姿勢を保つならば、私たちは十分にそのことを果たし得る、そして神様に顧みられるでありましょう。むしろ神様は私たちに委ねるということを求めておられる、任せなさいというふうにおっしゃっておられる。ですから私たちが全てお任せしますと委ねていく、あるいは子供が親に甘えるようにお任せしていくという、その決断を喜んで神様は受け止めてくださるのであります。そのことを改めて思い起こしながら、また新しい一歩を踏み出したいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてのことをあなたに委ね、平安のうちに歩む、そのような決断を新たにさせてください。あなたが私たちをご存じでいてくださって、 私たちを導いていてくださることを覚えて、感謝を持ってあなたと共にこれからも歩み続けることができますように。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。